そして私たちの人生で誰かを許そうとした時に、何かあなたの心の中で止めていた愛っていうのが、その人の中になだれ込んで来ようとするわけです。そして表面的な許しっていうのは、あの悪い人たちを許しましょうというふうに捉えるわけですけれども、もうちょっと深いレベルで許しっていうのは、あの人たちとあなたが罰してる人以上に私たちの愛が大きく、そしてそれだけ大きな愛を持つことを自分に許しましょう。そしてその結果、あなたの心が喜びに包まれていい気分になることを自分に許しましょう。そして自分に自信を持ったり、私はそれだけ偉大で、何か誇れる、本当に尊厳に値するというように感じることを自分に許しましょうというふうに、あなたがとてもいい気分になるということを自分に許すわけです。心理学の法則っていうのは、基本は投影の法則ですよね。我々はついに人を裁き判断しているわけですけれども、本当に深いところでは、あなたはそういうことをすることにより、いかに自分が愛に値せず、自分っていうのはちっぽけで偽善者なんだっていうことを自分にまるで言ってるようなもんなんで、皆さんにはですね、許しの課題っていうのは、あなたの状況とともに、年とともに訪れるわけです。で、皆さんは責める代わりにですね、何か理解というものが求められているわけですけれども、この理解っていうの中に、私はこうして生きてきた、そしてこう考えてきた、同じようにあなたもそうしなさいよというふうにですね、こっそり隠れたコントロールがそこに存在するわけです。要はコントロールっていうのは、あなたの周りの人にあなたを理解してもらうように、私はこんなに我慢して、こんなに辛抱して生きてきたんですよ、にもかかわらず、なんであなたは我慢一つできずに、とんでもない人ですね。そして私が昔、子供の頃我慢できなかった頃に罰せられ、怒られたのはこのように怒られましたって、あなたの周りにいる人を、今度はあなたが怒るようになるんですね。で、そういうことを通じ、あなたは分かってもらおう、理解してもらおうとするわけです。こっそり隠れたニーズなわけですけれども、あなたの、依存性欲求なんですね。ところが、愛する側っていうのは、理解してあげましょうという一つのメッセージです。例えば、それがどんなような状況でも。